来週この教会では総会が行われ、新しい年のいろんな計画、それと去年の1年のさまざまな働きの感謝を捧げる時となります。それに先立ってこの1年はあなたの将来には希望がある、神様の約束をいただいて始めさせていただいています。この望みは私たちが自分の願いが実現するようにという、そういう望みを超えている望みです。もし自分の願いが実現することが望みであるなら、実現したら終わり、もちろんそれで実現しました、ありがとうございます、次はこの願いですと、繰り返しなるんでしょうけど、でも終わってしまうんですね。その望みは、神様が与えてくださる望みは失望に終わることもない永遠の望みである、いつまでも残ると聖書で約束している望みです。それはどんな、じゃあ望みなんだろう。それは神様がいつも私たちを愛してくださり、共にいてくださる、これはいつまでも続く、決して失われない望みである。その望みを、特にこれから国が失われる、保守の民となるそのイスラエルに、確かに神様が与えてくださった約束の地を奪われ、またさまざまなものが奪われようとしていきます。しかし私の望みは奪われない、私はあなたと共にいる、それをダニエルたちを通して神様は示してくださいました。そうして保守にとらわれたイスラエルなんですが、先週も見た通りで、ダニエルたちから信仰が失われなかった。それを見てのことなのか、バビロンの王は巨大な像を建ててこれを拝め、イスラエルのその信仰を奪いにかかるわけです。それでカルデアの人たちが、このここにユダヤ人がおります、王はあなたを無視してということで、このシャデラフ、メシャク、アベデネム、この3人がネブカデネザルの前に出されるわけです。でそして私が作った像を拝めと、もっと端的に言うなら、お前たちの信仰を捨てよと。多くの国がそういうふうにしてきました。特に第二次世界大戦前後の時には、ヨーロッパがアフリカなどを植民地にした時に、やはり自分たちの宗教を持ち込む、日本も韓国に対して日本の宗教、その当時日本の宗教とされていた神社参拝というものを、韓国人だけでないです、日本の教会にも強要して、多くの教会が、礼拝の時には国旗を立てていたと聞いています。結局はそうしていろんなものを奪って、従え、自分のものにするという、そういう教養であることを、シャデラクメシャクアベデネゴは即座にそれを察知して、それでこう答えるわけです。16節17節、シャデラクメシャクアベデネゴは王に答えた。ネブカドネザル王よ、このことについて私たちはお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちが仕える神、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。本当にきっぱりと即座に答えるわけです。すでに多くのものが奪われた、つまりそれはバビロン帝国がそれだけ強大な力を持っている、その印としてこのネブカデネザル王は巨大な像、 大体の大きさ、奈良の大仏に匹敵する大きさだと言います。私も遠足で、高槻に住んでましたので、遠足で奈良に行ったことがあります。でその柱の穴、これが大仏の鼻の穴の大きさですという、そこと通り抜けた記憶があります。あの大きさか、あの前に出されてこれを拝め、確かにその力にはもう勝てないと思わされる、そういう大きさだなと思わされます。しかしどんなに大きかろうが、それは限られた大きさです。神様は限りないお方である。どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうか。いや、私たちの神はもっと大いなる神です。どれだけバビロンが、その王様が何かを成し遂げたと言っても、そしてお前たちの神はその時に何をしたと言われても、いや違います。でも私たちも本当に自分はどうだろうと思われます。昔日本も奈良の大仏を建てたり、またいろんなところでそうした、私たちの国はこれだけの大きさだと言って像を建てたというようなことは、今はないように見えて、やっぱり各国で行われています。例えば中国が、私たちの経済力はこれだけの大きさだと言って、自分たちの国民や、他の国々に対して、だから私の言うことを聞いていれば間違いないよ、幸福になるよと働きかけ、あるいはロシアが、私たちの軍事力は、日本においては私たちの技術力は、やっぱり目に見える像ではないですけど、私たちはこれだけの大きな力が、私たちの国には、私たちの組織には、私にはと、このネブカデネザロンが、私の神々、私の建てた金の像と、私の力、これは周りの人たちもそうなんですね。シャデラクメシャクアベデネゴがこの像を拝みませんと訴える時の、この十二節の彼らの言葉は、私たちの神々と言わないんです。王に対してあなたの神々って言うんです。全ての人の神であるなら、私たちの神というはずのところ、あなたの神々、あなたの建てた像、実はみんな王様を崇拝してるんですね。人の力、そこを見抜いていかなければならない。もちろん人がしたことなんで、それはもう取るに足らないとスパーンと反発するということも、またどうかという時はあります。その人を受け入れ愛する時に、いや確かに人の力っていうのも、侮れないって言ったら失礼になるんですけど、人の力はすごいです。こういう力すごいです。でももっと神様はすごいです。この場合は拝めと強要されているので、しかもどの神が救い出せるだろうかというので、いや私の神は救い出せます、そうきっぱりと、この世のどんな力があったとしても私の神は、私の使える神は、人が作ったものではない、人が生み出すものではない、いや私たちを生み出したお方を私は信じています。人間のその力を表した神様ではない、神様が持っておられる栄光を表す私たちです。だから私が作った神などという神はいない、ただ神は使えることのできる神です。だからその神はあなたの手からも救い出すことができますと、きっぱりと ぱり救いの確信を伝えるんです。でその確信の根拠はその次のたとえそうでなくてもという言葉に集約されると思うんです。18節、しかしたとえそうでなくても王よご承知ください、私たちはあなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。これはもし救い出すことができなくてもという意味のたとえそうでなくてもではありません。もし神様がそうされなくとも、神様がどんなことをすることもおできになれば、どんなことをしないでおられることもおできになる。